Welcome to Genderish.
Genderish へようこそ。
どうも、ジョシュアです。
ナオコです。
今日は9回目ですか？
9回目ですね。
やるな。
早いですね。
毎回やるねって言うんだけど。
確かにね。
そう。
5月からスタートやったかな。
そうですね。もう半年に近いですね。
半年ですよ。
いいね。いいね。
すごい。
ちょっと10回目なんかね、お祝いをしようかな。
おお、いいですね。全然ノープラン。
ね、もう完全に何のアイディアもないんだけど、なんか祝おうや。
祝おうか。
そうまあ別に多分もうボートキャストの後にまあ飲みに行こうか。
なんか視聴者に対するなんかあれはない。なんか
あえあいやもう視聴者もう普通に聞いてる人に、うん、あのに対して乾杯みたいな。
ああなるほど、ね。
でたくさんテキーラを飲む。
慣れとくっていう。
ね、なおこあんまり飲まないから、うん、結局ジョシュアがたくさん飲む。
ああジョシュアが楽しい会で。
いいね。いいね。
いいんかな、うん、いいかな。
帰りよろしくね。
連れて帰るのがこのでかい人を
タクシーに乗してい
やいやいやまあ手なわけでね
はいこの間ちょっとこの間っていうか、うん、ちょっと、収録する前にちょっと話したんだけど最近、うん、あの大学の方でなんかその LGBT グループになんか参加するようにな
った
と言ってたんですけど
そうなんですそうなんです
どういうことなんですか。
今まであんまり参加してなかったんですけど、
うん、
最近、まあ、この博士からトランスジェンダーの研究し始めてなんかトランス以外の人の経験ってあんまり分かってなかったなと思い
はいはいはい
で、まあ、そのこの間関西のレインボーフェスタでいろんなセクシャリティの人が集まってるのも見て
ほうほうほう
なんかこう自分はトランスって自認してるけれども、うん、なんかまあうん、まあ X ジェンダーなんで多分レズビアンともかなり被る分重なる部分もあるし、
うんうんうん、
なんていうか他の人が、まあ、どういうふうにこう今 LGBT について考えてるのかとか、
うんうんうん、
この人がどういう経緯でなんかここまで来たのかみたいなのがなんか知りたくなったというか、
は
い
は
い
は
い、そういうのもあってなんかこの間、まあ、今までに 2,3 回こう行ったことはあったんですけど久しぶりに2年ぶりぐらいかなでにそのサークルにちょっとお邪魔させていただいて
その2年前は、うん、そのもう行ってなんかなんで辞めた
いやあなんかあそうそうそうそうなんかまあ9割ゲイの方ばっかりというか
男性ばっかりだった
そうそうそうでその時の自分はなんか参加して、うん、なんだろう自分のベネフィットって何なんだろうと思ってしまったんですよね
ベネフィットって
ベネフィットっていうか
ただナンパしに行くだけでしょ自分
違いますよ
いやいやちょっと反応がちょっと遅いよ
いやいや
ああ違いますよみたいな
まあね、その時はね
その男性にばっかり囲まれて私に何の言うこともないわみたいな、
まあ、ちょっとなんかね、まあ互いに恋愛対象がね重ならにくいというかねあれ です
でもそれ別にその LGBT のサークルとして関係してるから
いやまあ LGBT のサークルで出会い系じゃないですよ、
ね、
出会い系じゃないですよ、
ね
ですよう
んうん、
まあなんかね、まあ、当時の自分としてはもっとまあ女の子と話したいじゃないかみたいなところもあったのかもしれないですね
出会い系じゃないの
違ういやでもその2年間
僕も同じこと話したいわ
ちょっと
違う
はいちょっと違いますよほんで、うん、まあ2年間を経てちょっと私もまあ精神的にあれですよ、
う
ん、まあ大人になるじゃないですけどでなんかまあなんか参加したら思いのほかすごい楽しかったんですよ
あいいね
なんか結構自分も普段、まあ、あんまり日常の中で恋愛の話とか、まあ、恋愛絡みの話ですよね、
うんうんうん、
しにくいというかしないですけどそのサークル内ではなんていうかその関連の話ができる
お
うん、まあ、なんていうかそうですね
今までどういうこと、まあ、あんまりねそういう自分のセクシュアリティをもう隠さず
普通
に話すことが、ね、その自由にできるっていうのはね、めっちゃいいポイントですね、
うん、そうですよねなんかこう思春期って恋愛話することに対してすごく嫌なイメージがつきまとっていたっていうか恋愛の話になったらまた適当に交わさなきゃとか我慢しなきゃとかそういうなんですかね恋愛の話っ ってなるとなんかすごくネガティブなイメージが自分の中でつきまとってたのが、
なるほどね、必ず何か、なんか嘘をつかないとか、
そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそう
そうそうそうそうそうそうそうそ
うそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
う
そ
う
そ
う
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそう
そうそうそう
そうそうそ
うそうですね、楽っていうのはありますね。
ああ、いいね。
まあそんな恋愛してるわけじゃないんで、そんな話は、ね、そんなないんですけど
なるほどね、それはまた別の問題なんだよね。
また別の問題ですね。
まあ、話せるかどうかっていう、まあ、可能性が、まあ、一応あるっていう
そこですよね、まあ、
そうそうそう、
話せる量じゃなくて ね、
まあ、もうちょっと内容をこれからちょっと増やさないといけないね
そうですかね、確かに確かに
頼ますよ、もう助手ばっかりになんかネタを持ち出して、ね、
いや
もう助手 もうネタないわ
どんまいということで、
そう、はい、まあまあまあお互い頑張りましょうよ、
お互い頑張りましょう、
はい、あ、でも今回の、その壇上率とか、結構前と比べてどうな、同じ感じなの？
同じ感じですね。
あ、
やっぱり9対1状況、
まあ、そうですね、まあ、男性が圧倒的に多いところなんだよね、
う
ん、
そうそれもあって、かつ、まあ、例えばレズビアンはコミュニティに参与あんましないとかもひょっとしたらあるのかもしれないですけど、どうなんですかね、今すみません適当に言っちゃった
あ、ね、あのね、ちょっとレズビアンで聞いてくれてる方やったらもういや私は参加してますよみたいな、
あ、おるんかもしれないけど、
なるほどね、まあ、ただ知らないだけかもしれないね、
うん、まあ、どうなんですかね、創立者は多分ゲイで、なんかでもゲイサークルっていう認識は結構強いんかな。
あ、そうなんだ。
少なくとも私は何やろ、 LGBT サークル、もちろん LGBT サークルなんですけど、やっぱ、ゲイサークルっていうなんていうか色が強いかなっていう、こうイメージは持っていたんで、
はいはいはい、
何やろ、そういうイメージでなんていうか他のセクシャリティが参加しにくくなってってるっていうのもあったりするのかなとか思いつつ、
なるほどね。でもそれ、それ結構大きな部分かな、あの、自分の、まあ、自分がまあレズであったりとか、まあなんだろうね、まあ、トランスとかであったりとか、周りがみんなそのゲイの男性だったらちょっと話しにくい感じなんでしょうかね。
なんか結構前はそう思ってた部分がちょっとあったんですけど、今までその学外のサークルっていうかイベント団体さんに行った時とか、周りがまあ全員ゲイで、でなんていうか話す内容とかもなんかその当時はまあそのアプリがどうのこうのみたいな話になってしまって、
はいはい、はい、あ、グラインダーの話、
多分そういうやつかな、
はいはいはいはい、
なんかまあ知らんわみたいな感じで終わっていたというか、
まあ、なおこはあんまり使わへんな、
そう、でも最近はなんていうか、まあ分かんないことはなんかこう聞いてふんそういうのあるんやみたいな感じで楽しめるし、はいはい
はい、まあね、
なんやろ、なんていうか、なんかそんなにこう自分と全く一緒みたいな人を求めなくなったっていうか、
なるほどね、
違う経験はそれとして知りたいし、もっと聞かせてみたいな感じになった感じが大きいのかなとか、
ね、あ、素晴らしい、まあ、特に、まあ、直子の場合はまあ研究はしてるわけだから
あ、
多少はね、いろんな人のね、そういう、まあ、恋愛経験とか人生経験をね、多少、まあ、別に、あの、なんだろうね、あの、材料のために言ってるわけじゃないと思うんだけど、
そうね、でもまあなんか発見のヒントとかにもなるし、普通に行ってて自分も気楽だからっていう、
素晴らしい、
両方ありますね。
いいね、今度誘ったよ。
ああ、ただね、それ当事者限定なんですよ。
は
そこでちょっと大きなあれかなって思うんですけど、まあ、学内のサークル当事者限定なんですよ。
でもじゃあまあ徐々もバイセクシュルな部分が、まあ間違いなく、まあ過去の経験で言えば間違いなくあるわけだから、それを何証明すればいいんだろうね。
あ、
写真とか、 なんか友達の証言とか
証言そうそうそう、バイセクシャル今日の話題ですよ。
そう、でもちょっとそこは そのバイセクシュアルの人たちはもう当事者の中には含まれるんですかね、そのサークル。
一応 LGB っていうサークルなんで、
LGB はもう
LGB なんで入ってるはずではあるんですが、でも実際サークルで今まあなんか意外と私セクシャリティこうなんですって言わないんですよね、自己紹介の時もだし、なんていうか普通に言わない。まあそれは9割ゲイの人が参加してるで、あでもバイセクシャルの可能性もあるもんな。
まあ多分聞いてないんだよね。
聞いてないから分かんない
けど、 そこもね、あの、まあ、今日のテーマにもつながるんだけど、
うんうんうん
うん、でもノン系の人はもう言ってはいけないんだ、
う
ん、
そうノン系以外募集なんですよ。
それって書いてる？
書いてる。
うそ、
ホームページにも
やっべ、
もうチラシにも書いてるんです。
おかしくない？うん、それでだいぶ大きな問題を抱えてると思わへん？
あーそれね、なんかちょっとね、どうなんですかね。自分としては自分としてはまずはその成立当初の趣旨として当事者限定にして外部に漏れないようにっていう趣旨があったのは分かる感じがするんですよね。
いやそれで大きなちょっと語弊があると思うよ、
うん、
外部に漏れないっていうのはまるで、
うん、
なんだろうね、なんか当事者の人だけがその秘密を守ることができるかのように、
うんうんうん、う
ん、なんかなんだろうね、外部に漏れないっていうのは、まあ、そのノン系の人をベラベラ、
うん、
誰に会ったのかとか あいつになんかおったわみたいなことを言うかのように、
うん、多分、うん、あそう、それはちょっと今思ったのが秘密の共有みたいなのがあって、
はいはいはい、
あでも当事者限定にすると必ず行くのは当事者なんで、そのなんだろうな、なんかこう、うん、A さんが B さん、 A さんと B さんが出会ったとしたらな
んか
B さんの情報を A さんは知ったことになって、
はいはいはい、
A さんの情報を B さんは知ったことになって、片方がバラすともう片方も漏れなくバラすっていう構造になれる。
なるほどね。
いや当事者限定なんだからあなたもそうでしょみたいな感じで、もしバラされたらそういう風に言い返せれるけれども、
うん、
限定にしないと、いやなんか自分はのんきで、まあ、行ったんだけど、あそこに行ったらあいついたんだぜみたいな感じで、
はいはいはい、
バラされてしまう可能性があるっていう風に考えて、うーん、なんていうか当事者限定にすることで外部に漏れる心配。
おかしい、おかしい。だってそこで別にそんなのんけなやつがそんなこと言ってたら、うん、いやいやいや選手お前と寝たでみたいな、
あ
なんか普通に適当な嘘をついてそののんけな人も疑われるようなことが、別にそもそも言った自分はどうなんみたいな、そのの
ん
けな人が一番なんだろうね、人間性もおかしいし、
うんうん、
自分のセクシュアリティはそもそもその LGBT のサークルに入ろうとしてた自分が、
うんうん、
まあいるわけだから、いや本当はゲイなんじゃないのみたいなという疑いもあるかもしれないし、
うん、
あとはそもそもなんか何しに行ったみたいな感じなんだよね、
うん、
まあ、何せそ その、うん、その悪意に満ちた取材なんか記者みたいな、
はいはいはいはい、
なんかもうね、大学内の誰が原因なのかとか調べに行く、
うん、
ノン系の人たちがほんまいるかな、あんまりいないと思うんだよね。
まあ、
で僕の立場としては、その、うん、なんだろうね、やっぱりそのノン系の人を、
うん、
まあ、その入れないっていうことが、うん、なんだろうね、もちろんね、例えばもう違う目的で、
うん、
あのなんだろうね、あの来ようとするあの、まあ、ノン系の人だったら、例えばなんだろうね、うん、あの、あ芸の友達欲しいってなんか、
うんうん、
なんだろうね、芸の男の人をちょっと物珍しく考えてる、
うん、
まあ女の人、例えばね、そういう人がいるんだったら、
うんうん、
あの、まあ、そういうのは、まあ、なんだろうね、そもそもその、まあ、芸の男の人をあんまり人間としてそのリスペクトしてない部分があると思うんだから、
うん、
まあ、そういう人たちはもうほんまノーサンキューっていう感じなんだけど、
うん、
そもそもわざわざその、うん、LGBT サークルに参加しようと思うノン系の人は、
うん、
なんだろうね、だいぶそのジェンダーに関心があったりとか、
うん、
なんだろうね、 理解のある人だったりとか、
うん、
まあ本当はまあそういう、まあ、自分はたまたま異性と寝てるけど、うん、本当はそういう人たちとなんか、なんだろうね、その、まあ、話したりとか一緒に時間を過ごしたりするのが一番心地いいっていう可能性だってあると思うし、
確
かに、だからその想像されてるような本当に悪意に満ちたとか、
うん、
もうみんなの秘密をバラしたいみたいな、
うんうんうん、
ノン系の悪魔、
うん、
まあもうほんまどこにいるのかっていう、
確かにね、
もうパラノイアやん完全に、
パラノイア
という気がしますけどね。
うんうんうん、まあ当社限定ってしてるとこを擁護しようとするとそういう話になるかなと思ったけど、まあ確かに、確かにっていうか、まあ、本当はその当事者に限らない方がいいんやろうけど、
うん、
なんだろう、安全性を安全性を高める、
安全性
ですかね、当事者限定にしてる理由って難しいな、
安全性、
安全性、
何の安全性な、
うん、
あ、その秘密のこと、
秘密のことかな、
うん、いや、
でも当事者だからバラさないとも限らない、
絶対に、なんだろうね、別にね、その辺の LGBT のメンバーだって、
うん、
ベラベラ喋るやつ、うん、俺やん、うん、だから別に彼らが間違った人にちょっとなんか、あ、この間ね、なんか直子さんがちょっとなんか何々ちゃんとキスしててみたいなことの、ちょっとダメな人に言っちゃったら、
うん、
もうそれで秘密をバラしてるわけだから、それもセクシュアリティと関係なく、
確かに
というような気がしますけどね。
秘密の共有とあれだね、うん、LGBT か否かっていうところが関係ないっていうところ、
うん、まあ何せその秘密の共有だったら本当にね、冷戦の中だったらとか、
うん、
本当になんか戦争状態とか、もうバレたらもう殺されるようなこととか、
うんうんうん、
まあ、それはまあやっぱりその安全性を考えないといけないのは間違いないんだけど、うん、まあ、そういうことじゃないやん、
うんうんうん、
しかもバラしていいことがあるかっていう
言われたら、うん、
そうじゃないやん、
うん、
まあ、例えば北朝鮮とかだったら、うん、そのちょっと反政府的な運動をしてるやつらをバラしてしまったら自分にとってはいいことはあるかもしれないけど、
うん、
チクった人はいいことがあるかもしれないけど、
うん、まあ、政府からも
う、そうそう、なんかね、報酬がもらえるとか、
うん、
まあでも別になんか何々ちゃんとか何々くんがなんかゲイだとか、
うん、
言ったって、あ、そうなんみたいな、知らなかったっていうぐらいのリアクションが
あ
っていう気がするからね。
確かにね、何やろ、なんか自分も冷やかしを過度に恐れてるところがあるんかな。ほんで多分冷やかしを行う人っていうのがのんけな人みたいなイメージがちょっと持っちゃってるのかもしれない。
いやー、ちょっと逆差別やな
当事者による非当事者への逆差別。
あ、まあ、まあでもまさにね、その LGBT コミュニティの中の差別といえば、
うんうん、
ちょっとバイセクシュアル
の話、
ちょっとね、まあ、今日のテーマ、
うん、
バイセクシュアルの、幸福度、
そうですよ、そうですよ
です、ね、
調べた調査があったので、
はい、
それを紹介しようとして
るんです。そうで、これは直子のチョイスなんで、ちょっと、
はい、
じゃあ紹介をお願いします。
そうですね、これはなんか、まあ、バイセクシャルに関して、バイセクシャルを含む LGBT に関して調査をしたときに、なんかライフサスティスファクションですよね。
ライフサティスファクション、
ライフ
サティスファクション、なんで噛んでんの。
いや、
ライフサティスファクション、
イエスイエスイエス、人生の、満足度、
ちょっと英語でちょっと言ってみ、
ライフサティスファクション、
あー、オッケー、さすが、
やった、はい、ですよ、人生の満足度を測った時に一番低い、まあ、LGBT の中で一番満足度が低かったのがバイセクシャルだったっていう結果があったんですよね。
なるほど。
で、結構 LGBT の中で話した時に、なんかこの間ちょうどそのサークル内であった会話なんですけど、
うんうんうん、
なんかあれですよ、直子さんは両側ですか片側ですかっていう風に聞かれて、
両側片側ってどういうことなの。
両方片方やったっけな、
ほうほうほう、
なんか、まあ、つまりなんか、まあ、話の流れ的にバイセクシャルか、
うん、
まあ女性のみなのかっていう多分質問やった、う
ん、はいはいはい、
で、まあ、片方だけですっていう風に答えたんですけど、なんかその、ね、その後の流れで、いや両方いける人ってラッキーですよねみたいな話になって、
あ、はいはいはい、
結構そういう風に LGBT の中でバイセクシャルは ラッキーみたいな、なんかこう今は例えば同性と付き合ってたとしても結婚相手としては異性を選ぶんでしょみたいな、
はいはいはいはい、はい、
そういうラッキーパーソン的な、なんかこう
ちょっと便利な面もあるんだよね。
そうそう、見られがちっていうか、
はいはいはい、
でそういうのもあってこの満足度がでも LGBT の中で一番低いっていうのがなんかそのコントラストというかが面白いなと思ってこの記事を選んだ次第なんですね。
なるほどね。
うん、
じゃあ、まあ、
うん、
まあ結構面白い結果としてはまあまあ多少、うん、まあ僕からするとちょっと驚きがある部分でもあるんだけど、
うん、
まあ、やっぱりちょっと読んでいくとまあまあなるほどっていう感じもしますけどね、
うん、
というのはやっぱりその LGBT 問題なんかに、うん、なんか当たると大体例えばその自殺率とか、
うん、
なんだろうね、その法律によってなんか自分のなんか別に私生活が制限されてるとかにおける問題は大体まあそのゲイとレズビアンの人たちが主にその全面的に出てきてるのは間違いない、
うんうんうん、
あのそのメディアとかそのニュースの中では。
そう、ね、
だからあんまり逆にそのバイセクシュアルの人たちはどういうふうに苦労してるのかとかどういうふ
う
に、なんか生活をしてるのかとかそんなになんだろうね、あの、うん、取られなんか別に、
うん、
なんだろうね、
可視的になってないっていうか
だよね、
うん、隠されてる、
そう
なってるみたいな。
なのでだからちょっと読んだ時に、あ、なんだろうね、あんまり今までは考えてなかった部分でもあるんだよね。
うんうん、
うん、でもまあ結構納得するような内容だったんだけど、うん、まあそのちょっと内容を話す前にちょっと一つ聞きたいのが、
うん、
そもそもそのなんだろうね、そのバイセクシュアルという言葉自体になんかちょっと問題があるような気がするんだけど、うん、
ああ問題がある、
だってまあ直子さんはまあその、
うん、
まあ、一応なんだろうね、まあ、今自称何、うん、FTX
かな、
じゃあ自分そもそも自分のセクシュアリティって、まあ、そのなんだろうね、そのバイのその2つには入ってないわけよ。
バイの2つ、ああ
その、まあ、男か女かっていう、
うん、
じゃあ3つ目でもさらにいろんな可能性がある、うん、じゃあジェンダークイアとかトランジショニングとか、
うん、
いろいろ、まあ、いろんなジェンダーの可能性がある中で、なんでバイセクシュアルって言うんだろう。
あー、そこね、そこね、
そうだからその言葉自体が、
うん、
あのね、その従来のそのジェンダーの、
うん、バイナリーな、ね、
そうそうそう、バイナリーの考え方とか二者択一の考え方を、
うん、
なんだろうね、うん、あの結構
踏襲してるっていうか、
そうそうそう、
同じ、
うん、うん、それに貢献してるような気がするんだよね、
うん、
だから私はもう男性も女性も好き、
うん、
それはもうなんだろうね、それ以外のジェンダーはいないからみたいな、
バイセクシャルの人、私はもう恋愛対象に入らないっていうことです
ね。そうそうそうそうそう、ダメなんですね。
なるほど。
そうだから逆にそのバイセクシャルっていう言葉自体になんかそもそも根本的な問題があるかもしれないんだよね、うん、だから逆に例えば、ね、マルチセクシュアルとか、
最近聞くのなんだけど、パンセク
シュアル、パンセクシュアルとかね、
うん、
はいはいはい、パンセクシュアルもうね、あのなんだろうね、どんなジェンダー、まあ、ジェンダーとは関係なく、まあ、いろんな、うん、まあ、人が好きという、
愛するという、
まあ一応対象になりうるっていう、
うんうん、
ことなんだよね。そう、
確かにバイセクシュアルっていう言い方にまず、ね、問題があるっていうか、なんていうか男女二元論そのまま受け継いでる言い方になってるっていうのが一つなんていうか、
はいはいはい、
議論する前のポイントとしてありますよね、
うん、そうですね、
うーん、そういうのバイセクシャル、バイセクシャルの人は、うーん、男性っぽい男性と女性っぽい女性を好きになるんかな、
あー、
あんま知らないんですよね、
そうとは限らないかもしれないね。でしかもいろん、まあ、バイセクシャルの中ではいろんな形もあるかもしれないね、例えば恋愛対象として女の人は好きだけど、
うん、
そのセックスの対象としては男が好きだとか、
うん、
そういうのも全部あり得るし、
うん、
例えばまあ男としか寝たことがないんだけど、
うん、
なんだろうね、心の中ではまあその女の人にすごい惹かれてるっていう人も、
うん、
まあ一応ある意味バイセクシュアル とも言えるし、うん、
確かに、
うん、だからその定義自体も、
うん、
まあ難しいんだよね。その場合、
うん、
という問題あのだけがあのということだけが問題じゃなくて、そもそも、
うんうん、
そのセクシュアリティとアイデンティティの問題が結構大きな、うん、あのなんだろうね、あのテーマになってくると思うんだよね。
うん、何をもってそのセクシャリティだっていうか、まあ、アイデンティティだっていうか、
そう、まあ、セクシャリティは単、まあ、単純化で言うと、うん、なんだろうね、その自分のなんだろうね、もう性的な対象、
うん、
誰と寝たいのか、
うん、
というあるいは誰と寝てるのか、
うん、
ということで、じゃあだからといってそれが自分のアイデンティティの大きな一部とか全体なのかは、
うんうん、
また別の問題なんでしょう。
うん、だよね。うんうんうんうんうん。で、多分そのまあそうとは限らないけれども、
うん、
なんかゲイの場合、ゲイアイデンティティとかよく聞くし、
うんうんうん、
結構ゲイとしてのアイデンティティを強く持ってる人って見たことがあるっていうか、まあそうでない人ももちろんいるけれども。なんかそのアイデンティティとして自分のセクシャリティがゲイであるっていうことが薄い人もいるけれども、なんかバイセクシャルアイデンティティってあんま聞かない。
はいはいはいはいはい。
なんていうか、うん、アイデンティティとしてのバイセクシャルってあんまり、うん、ゲイに比べるとそんなにないのかなっていう感じ。
うん、
うん、
そこもなんだろうね、うん、そのバイセクシャルの透明性に原因があるかもしれないんだよね、
うんうん
うん、その透明性っていうのは、まあ、なんだろうね、そのゲイのカップルがいるとして、
うん、
まあ、その男を2人が普通に手をつないだりキスしたりとかしてたら、まあ彼らはゲイだ、おそらく、
うん、
まあね、別に多分何の疑いもなく私たちはそう思うし、逆にその女の人2人が、あ、まあ同じことをやってたら、あ、まあ2人のレズビアンでしょうと、
うん、
ただその4人の中で本当に誰がバイセクシュアルなのかとか、
うんうん、
まあ、あるいはもう本当は誰がヘテロセクシュアルなのかはちょっと分からないけど、
うんうんうん、
でもそもそもそのもしかするとその一人が別に自分の恋愛対象は、うん、なんだろうね、同性、まあ、同性の人じゃないとダメとは限らないし、
うんうん、
もしかすると前の恋人は、異性の人だったりとか、
うんうん
う
ん、
という可能性はまあありえるけど、その人に聞かない限り、あるいはその人を長く、知らない限りは、
うん、分からない、
ね、うん、分かりようがないんだよね。
うんうんうん、
だからもう見えにくいあのアイデンティティなんだよね。
それはあるな。結構、うんうん、私もそういえば昔前の知り合いでバイセクシュアルな人いたんですけど、
うん、
なんかその時に、まあ、結構親しくしていた FTM の先輩とその、まあ、そのバイセクシャルの人に対して共通の知り合いっていうか、まあ、その3人で共通の知り合いみたいな感じになってたんですけど、私とその FTM の先輩とバイセクシャルの女の子、はいはいはい、結構なんですかね、うーん、なんか結構バイセクシャルの子に対してなんか、うーん、当事者内の差別じゃないですけど、やっぱバイセクシュアルは、なんですかね、で、なんかこう一過性のものなんじゃないみたいな感じのことを言っちゃったことがありますね。
はいはいはい。
その子は当時、まあ、女の人と付き合ってたんですけど、まあ、確かもともと男性と付き合ってて、今なんか女性と付き合ってるみたいな感じやったので、なんかまあ、うーん、あれは一過性のものなんじゃないみたいな感じでその FTM の先輩と
はいはい、はい、
話してたりとかして、
お、
結構なんですかね、うーん、何の話でしたっけ、また針がたくなってたんですけど、そのバイセクシャルって、うーん、なんかその一つの時の状態だと見えづらいっていうか、
なるほどね、
過去の恋愛経験とかも知らないとわからないし、かつ本人からそういう風に聞かないとわからないみたいな感じ
があるというか、なるほどね、だからちょっとなんか人工的な ところもある部分はあるんじゃないのかな、
う
ん、なんか本当は自分はレズなんだけど、うん、なんかなんだろうね、ちょっとあやふやな部分があるからバイセクシュアルって言ってるだけなんじゃないのみたいな、
うん、
とかなんだろうね、うん、ある意味まあ言い方は悪いんだけど、そのセクシュアリティとしてはまあ曖昧な部分でもあるんだよね、
うんうん、
どっちかに決めてない、
うんうんうん、
男か女かどっちかに決めろみたいな、
うんうんうん、
世界の中でその決めてないっていうのが、
うん、
多くの人にとって、それがノン系の人にとってもその LGBT の人にとってもちょっと、うん、なんだろう、気に食わない部分があるんじゃないのかな。
あ、多分それは
決めろよみたいな、
うんうんうんうん、
というところがなんだろうね、結構肝心。
あ、それもあってライフサティスファクションがね、
はいはい、まあ、あ、そうそうそう、まあだからそのどっちのグループにも属せないという、
うん、
ところがやっぱりその本人、そのバイセクシュアルの本人にとってなんか、うん、まあなんだろうね、ちょっとまあ苦痛な部分でもあるんじゃないのかな。
うん、どっちに相談してもなんかこう、分かってもらえない部分
がある
というか、
はいはいはい、なるほどね、
それは確かにあるのかも。
うん、そう、だからまあ、うん、なかなかね、いやでも本当にね、そのいやバイセクシュアルの話になっていくと、
うん、
結構なんだろうね、多分直子さんも最近そのバイセクシュアル に関しての資料とかいろいろ調べようとしてたんだけど、
う
ん、
あ、そうそうそう、
なかなかあんまりないよね、
見つからないですね、アマゾンで和書検索したら一冊しか見つからなかったって
、いやー大変大変、
うーん、
なるほどね、まあ英語の方はもっとあるかもしれないんだけど、
うん、
ただやっぱりなんだろうね、その LGBT 問題の中ではやっぱり LGBTがもう大いに取り上げられてるんだよね。
うんうんうんうん、
うん、あ、まあ私たちが読んでたジュリス・バトラー の本の中でもバイセクシュアルの話もほとんど出てないし、
出てこなかったですね、
出てこなかったし、
だからニュースとかでもね、
うん、
LG か、まあ、性同一性障害みたいな、
そうそうそうそうそう、
うん、
いやだからまあ本当にそのどっちのグループにも属せない悲しみ
うん、
というのもあるし、あとは多分まあどうだろう、そのノン系の人からしたらどういうふうに見られるのかわからないんだけど、まあ、その LGBT の人、
うん、
その、まあ、LG の人たちからしたら、まあ、さっきのその、まあ、大学のサークルの話と関連してるんだけど、
うん、
そのノン系の人を入れるとちょっとなんだろうね、信頼性がないとか、
うん、
安全性がないとか、うん、いつバラすのかとか、
うん、
でも多分似たような疑いがそのバイセクシュアルの人たちに対してもうあり得るなんじゃない？
あー、なんか、なるほど、
現にあなたは同性の人と付き合ってないのに、
うんうん、
なんかバイセクシュアルでやることをどうやって証明するのみたいな感じがあるんじゃないかな、まあアホらしいけど、
あー、うんうんうん、LG よりもそれは大きく、
うん、だから例えば女子が行って、
うん、
ね、まあ、もしなんか自分のセクシュアリティの話になって、で、まあ、まあこの、まあ、なんだろうね、さ、なんだ、恋人としてはもうずっとその女の人として最初にしてたんだけど、うん、やっぱでも性的な体験としては何回か、
うん、
まあ、その同性の人たちとか、うん、まあ、経験したこともあるし、
うんうん、
でもなんだろうね、それは不十分なのか、なんか、
うん、
それが継続 してないとダメなのかとか、
うん、
何がその基準になんかなればいいのかとか、
じゃあ確かにな、
そう、
バイセクシャルと見なすための基準っていうか、
そう、
一度でもね、そのなんかこう異性だけじゃなくて同性と性行為を及んでたらバイセクシャルなのか、
そう、しかもそれをしたことのある人でも別に自分はバイセクシュアルだと言わない人も大量にいると思うんだよね、
うんうんうん、
普通にね、そういう同性の人と、
うん、
セックスしたことがあるけど別に自分のアイデンティティは普通のヘトロの人だとか、
うんうんうん、
まあ、あんまりそのセクシュアリティを考えてない人たちとか、
うん、
多分もう大量にいると思うんだよね、
うん、
だから、うん、なんだろうね、 その自分のアイデンティティとかは、その LGBT 当事者としてそのアイデンティティを証明しづらい、
うん、
まあキャテゴリーでもあるんだよね。
そう考えると当事者非当事者っていう境界もなんか曖昧に思ってきた
そうそうそうそうそう、ね、だって当事者でも別にその自分がレズビアンだとかも言ったって、うん、じゃあ今女の人とセックスしてるのかって言われたら、
うんうん
うん、いや別にいや今は誰とも付き合ってないけどみたいな、
うんうん、
という疑いでもあるし、
うんうん、
だからそもそもそのセクシュアルアイデンティティは何をもって形成されるのか、
うん、
例えば誰ともセックスしたことがない当事者だってたくさんいるやん、若い人たちは特に、
うんうん、そうね。
で、例えばゲイですとか、
うん、
バイセクシュアルですとかレズビアンですとか、
うん、
言ってもね、なんだろうね、信頼してもらえない人が
いるかもしれない。まだ経験ないでしょうみたいな感じになっちゃうっていうね。そうそうそうそう。
だからやっぱり自分の実際に何をやってきたのかとか、何を今からやるつもりなのかっていうことだけじゃなくて、
うん、
ある程度その自分が自ら選ぶ部分が自分のアイデンティティの、
うん、
まあ大きな、なんだろうね、その一部になるんじゃないのかな。
何を
そ、ね、
うんうんうん、自分で選ぶ部分か、
選ぶっていうか、もちろん自分のそのセクシュアリティ自体が、うん、あの完全になんか自分が自ら選ぶのではなく、うん、その生まれつきのセクシュアリティをどういうふ
う
に、うん、あの使って、うん、どういうふうに自分の人間としてのアイデンティティに使うのか、
うんうん、
まあ例えばね、そのあのある男が例えばあのずっと男とやり続けてる として、でもじゃあ別に自分自体がゲイというアイデンティティを持ってるのかっていうのは、うん、なんだろう、その本人に聞かないとわからない部分でもあるんだよね、
う
ん、
確かに。
だから、うん、
行為だけだとその人がアイデンティティを持ってるかっていうのは判別がつかないっていうか、
そうそうそうそう、
その当人がどう捉えてるかがアイデンティティと絡んでる。
うんうんうん、まあ、何せね、その特にトランスジェンダーに話を持っていくと、
うん、
まあ、ある程度、まあ、彼ら彼女たちとかが言ってる、うん、あ のはなんか、まあ、私はこういうふうにアイデンティファイしてますよと、うん、で周りの人がそれをリスペクトを、うん、まあ、しないといけないのは、まあ、今 の、まあ、あの社会の風習でもあるやん、
うん、うんうんうん、
あの別になんか証明しろとか、
うん、
本当に女なのかちょっと見せてみやみたいな感じじゃなくて、
うんうんうん、
あ、まあ私はもうこういうふうには、まあそのなんだろうね、もう MTF ですよとか言ったら、うん、リスペクトとして普通にその人を、まあ、シーと呼んだりとか彼女と呼んだりとか、うん、まあ逆もそうだし、
うん、
だからその意味においてはその本人の、
うん、
自らのその選択肢、
うんうんうん、
とかの発言によって彼女や彼のアイデンティティが形成されるのではないのか。
その本人がどう他者に説明するかとか、
そう、まあ、うん、
どう捉えてるか、うん、確かそのセクシャリティも確かなんかこうジェンダーアイデンティティに関しては自分でこう決定するみたいな感じの要素が強いっていうのは分かってたけど、セクシャリティも実は結構自分がどう捉えてるかっていうところも重要だっていうことや、
ね、うん、
セクシャルアイデンティティ、
まあどう定義つけるのかっていう、
なんか、そっか、それに関連してか分からないけど、なんかイギリスの最近の調査で半数のなんかこう人が、非ヘテロ、つまりまあなんかその記事ではバイセクシュアル傾向にあるみたいな感じで書いてあって、はいはいはい、
とかノンヘテロとか、
ノンヘテロ多分、まあ、あのゲイ、レズビアンとかあのバイセクシュアルを含むために言ったと思うんだけど、そのなんだろうな、なんかこうそれはどう定義して聞いたかっていうのも絡んでくるのかなと。一度でも性行為に及んでたら、
は
あ
は
あ、 あのバイセクシュアルっていう風に認定するっていう風にしたから、そういう風に高い数値が出たのか。
いやどうかな。
うーん、
それは絶対本人によるんだよね。
うーん、
なんか客観的に、あ、その人は同性の人と一回やったことがあるから、
うん、
バイセクシュアルだって言われたって、その本人が別に相当自称しない限りは何の意味を持たないと思うんだよね、
うんうんうん、
ただの一つの性行為の経験だけやみたいな、
うん、確かに。そう、Xジェンダーも似ていて、
ああ、
他者から見てこの人男とも女ともつかへんなっていうふうに思っても、本人はいや普通にもう 100% 男 100% 女って言ったらその人は X ジェンダーって見なせないみたいな。
ああ、はいはいはい、
辞任、 X ジェンダーと辞任することが X ジェンダーであるための唯一の条件というか。
そうだね、うんうん、自分がねこうですって言うと、
うん
うん、ね、まあでもそれ自体は別に大きな問題じゃないと思うんだよね、
うん、
なんだろうね、だって私はジョシュアですって言ったらみんなジョシュアって呼んでくれるわけやん。
そうね、
でしょ別に本当にジョシュアなのみたいな、
うん、
本当にそうなのみたいな、生まれた時からジョシュアなみたいなって聞かれてもない
や、
それってちょっとなんか共通してる部分でもあるんだよね。なんか自分の名前も、まあ、自分のアイデンティティの、まあ、その一部でもあるわけだから、
うん、
ある程度その他者はそれを聞いてそれをリスペクトしてそうやって、うん、まあ、その人を呼んでるわけだから、
うん、
まあ、そのセクシュアルアイデンティティとかジェンダーアイデンティティ
うん、
も同じ扱いの部分、
うん、
まあその同じなんか同じ扱いを受けてもおかしくないと思うんだよね。
うんうんうんうん、その人が言ってることを尊重するというか。
うんうんうん、そうそうそう、それが一番重要なところなんだよね。
うんうんうん、
うん、
深い
深い、うん、ね、あのこれはもう本当に結構あのテオリーの話とかもう理論的な話とかいっぱい絡んでくるわけだし、
うん、
ちょっとなんか、うん、バイセクシュアリティに関してちょっと読み直さないといけないんだよね。
うん、
うん、そう思うわ。
確かにな、
そう、
バイセクシュアル、
ね、
これからも考えていかないとですね。
そうですわ。でもまあね、
うん、
はい、
はい、
ちょっとね、まあ、うん、まあその記事自体は、うん、その Twitter でも、そのジェンダーのポッドキャストのページにも、ちょっとアップするので、
そうそう、
まあ、英語版も日本語版もあるので、うん、ぜひチェックしてください。
はい、お願いします。
はい、ではちょっと今日はまあダラダラと、
はい、
まあちょっと脱線の多いあの話だったんだけど、個人的には結構面白かったけどね。
うん、
うん、
確かに。
そう、でもまあもうちょっとね、そのきっちりとした理論を
うん、
ちょっと考えてからまたちょっと、まあ
うん、
まあ次回はまたこの話題はまた出てくることもあるので、
はい、
また話しましょう。
話しましょう。
はい、ではなんかコメントや、まあ批判でも何でもいいんだけど、何かあったら、うん、その Twitter でも、そう、Facebook でも、
はい、
ポッドキャストのページでも、ぜひ残してください。
はい、
はい、ではジェンダリッシュでした。
でした。ありがとうございました。
どうも。